はい、今日は聖書、人生いきなりシリーズ、いきなり役が回ってくる、ヨハネ20章の11節から18節を、どっちがいいかな、うん、新教大学でいいやんじゃん、はい、ヨハネ20章の11節から18節を、今日はいろんな方にですね読んでもらいたいと思います。でも録音するんでちょっと大きめの声で読んでもらったら嬉しいです。はい、ではお願いします。
マリアは墓の外に立って泣いていた。泣きながら身をかがめて墓の中を見るとイエスの遺体の置いてあったところに白い衣を着た二人の天使が見えた。一人は頭の方に、もう一人は足の方に座っていた。天使たちが、
婦人よ、なぜ泣いているのか
と言うと、マリアは言った。
私の主が取り去られました。どこに置かれているのか私には分かりません。
こう言いながら後ろを振り向くと、イエスの立っておられるのが見えた。しかしそれがイエスだとは分からなかった。イエスは言われた。
婦人よ、なぜ泣いているのか、誰を探しているのか。
マリアは延長だと思って言った。
あなたがあの方を運び去ったのでしたら、どこに置いたのか教えてください。私があの方を引き取ります。
イエスが
マリア
と言われると、彼女を振り向いてヘブライ語で
ラボニ
と言った。先生という意味である。イエスは言われた。
私にすがりつくのはよしなさい。まだ父のもとへ登っていないのだから、私の兄弟たちのところへ行ってこう言いなさい。私の父であり、あなた方の父である方、また私の神であり、あなた方の神である方のところへ私は登ると。
マグダラのマリアは弟子たちのところへ行って、
私は主を見ました
と告げ、また主から言われたことを伝えた。
はい、ありがとう。いや、なかなか皆さんね、熱演で、いや、すごいですね、これ。いきなりでこれっちゅうのはね、これかなりすごいことやなって思いますけどね。あの、時々皆さんこんなやって飛んできますからですね、 BFF 来るときは楽しみにして楽しみにして来てください。はい、だいぶこれ読んでもらって状況はね分かったんやないかなと思いますけど、ちょっと難しい言葉が出てきたね。子供たち、まあ大人でも一丁、ちょっと聞いただけじゃ分かりにくい。延長かと思ってってなった。イエス様がね、誰を探してるんですかって言った時に、マリアが、延長かと思ってて、延長先生がこんなとこおるのみたいな。思うかもしれませんけどですね。要するに、公園っていうか、ガーデンよね、ガーデンの管理人ってこと。ね、マネージャー、スタッフ。そういうことですね。そういう人かと思ったんですよ。で、昔の言葉で延長って言ってたんですよね。はい。なので、延定だね、本当はね。延定ですね。延長。あ、北京語そうなんですね。延定だそうですけどね。皆さん覚えてください。今度からそこだけ北京語で読めますね。マリアは延定かと思って。
いいですね。
ラボニーって、ラボニーも中国語、ラボニーか。まあいいや。とにかくですね、そういうことなんですよ。で、今日もイエス様が復活した時の話続けていこうと思うんですけど、みんな名前ついてますか、自分の名前。いくつありますか。いっぱい ?3 個 ?3 個ある、すごいな。3個ある、みんな3個ある、3個以上ある人いますか。4つとか、4つあるの。5個ある、え、5個ある、はあ、すげえな、面白いな。じゃあちょっと後でゆっくり聞かせてもらおうとして、名前っていうのはみんなついてますね。名前がない人っていうのはいません。名前がない人でもゴンベイさんっていう名前があります。 七種のコンペってですね、面白いよねあれね、こう笑うとこですよ皆さんね。でもうちょっと笑ってよなんかさ、もう全部今座布団ポフって取られたから悔しい。名前ついてるすごい大事ですね。で、人を呼ぶときに、大体名前で呼ぶよね。こっからだったら福岡さんとか言うよね。これ知ってる人なのに、そこに座ってるお兄ちゃんとかは言わないわけですよね。で、カイ君の方見て、そのなんか銀河のパーカー着てるかっこいい眼鏡かけたね、ツーブロックのお兄ちゃんとか言わないですよね。カイ君っていう名前がついてる。で、これはですね、当たり前のことのように思うんだけど、実はすごいことなんだっていうね。で、ロッキーもですね、ロッキーっていう名前でみんな呼んでくれてますけど、日本語の名前がちゃんとあるんですよね。みんな知ってますかね。知らなくてもいいです、全然いいです。でも、知っとくとちょっと裏事情を分かったつもりになってかっこいいですね。で、それでヒロアキっていう名前ね。で、知らない人のために言いますけど、初めて会ったアメリカ人の人はですね、ヒロアキっていう名前を発音できなかった。それでヒロアキ、ヒロアキ、ヒロアキ、ヒロアキ、ヒロアキ、ロッキーっていうことでロッキーになったっていうね。今ケビンがですね、とっても喜んでくれはい、そういう話があったんですよ実は。で、今頃それ以降に会ってる人は大体ロッキーっていう名前で呼んでくれるんですけど、ロッキーが小さい頃から知ってる人はですね、ヒロ君とかね、ヒロちゃんとか言うんですよ。カイ君笑ってますね、ハナも笑ってますね、はい、だからそういう人に出会うと、カイカイとハナちゃんはね、ものすごい笑ってね、ヒロちゃんとかいいよらとか言ってですね、めちゃくちゃ面白がってくれるんですけど、まあ名前があるんですよね、変わっていったとしてもね。で、一回ね、アメリカ行った時に、コストコ、アメリカのコストコでこういろいろ見とったんですよ。そしてちょうどその時に、まあいいや、ちょいろいろこう見よって、で、へえ、こんなんあるんやとか言って見よったら、そこの角に立っとったおいちゃんがね、いきなりなんかね、なんかいろいろわわ言い出して、おい、そこの You とか言って、 You っていう英語の人、そこのあなたっていうことね。で、 You って誰に言おうかなと思ってこう見回してね、わからんかったから、そしたらね、その人ね、何を言い出して、 Hey You Angry Bird Angry Bird You とか言い出して、で、 Angry Bird っていうの何と思ってよく見たら、アングリーバードのシャツ俺着てたんですよで、あ、俺かみたいな、Me? とか言って、Oh, you! とか言って、で、ちょっと来いとか言って、ここにうまい、肉の焼いたのがあるからこれ食ってみろみたいなことで、サンプル、あれですよね、試供品ね、食べさせてくれて、いいおいちゃんだったんですよ。だから怒られたわけじゃなくて、ちょ、こっちおいでっていうことだったんですけどそれで、で、名前知らんからね、人のこと見て、アングリーバードってね、日本語で言ったら怒った鳥でしょ。ね、ほら、そこの怒った鳥ちょっと来てみろみたいな。で、それってどうよみたいな。でも、名前がわからないと、そういうことになるんですよね。で、今日のキーワード、名前っていうこと。ね、名前っていうことが一つキーワードになります。で、ちょっとね、みんなね、マリアの気持ちになって想像してみてほしいんやけど、マリアが、このマグダラのマリアね、マリア。で、マリアっていうのは結構いろいろ普通な名前だったんで、こうマグダラのとかいろいろつけてますけどね、日本で言ったら何、田中さんとかそんな感じで、マリア、このマグダラのマリアがお墓に行ってですね、もうこれ、この人はね、イエス様が生きとる時からめちゃくちゃ仲良くしとった人やったんですね。で、もうで、特にイエス様にね、ちょっと困った状況だったのをイエス様に直してもらった人だったんですよ。だからイエス様のことものすごい、もうね、めちゃくちゃ大事な人っていう風に思っとったし、イエス様も仲良くしてくれとったっていうね、そういう人だった。で、そういう人だったんだけど、イエス様が十字架にかけられて死んでしまった。そしてお墓に納められて、今はもうお墓に入ったまんまね、もうイエス様のことを思い出してもね、会うことはできないと。声を聞くこともできんし、顔を見ることもできんし、話を聞くこともできんし、ね、イエス様がすごいいろんな人と、出会って、いろんな人がね、それで変わっていく、そういう姿ももう見えんくなった。 ね、何よりも自分が本当にあの大事にしとったイエス様がおらんくなったっていうんで、これみんなやったらさ、どんな気持ちになると思う？もし自分がマリアやったら
悲しい。
他にありますか？どんな気持ちになるやろうか。
空っぽ。
何？空っぽ。あ、いいこと言うな。空っぽなんですよ。ねえ、他にありますか？もういいかな。
急になんかね、うん、
急に日本語忘れた。うん、いいですよ。
なんか急に、うん、なんかね、希望がなくなる。
ああ、意気消沈ね。意気消沈っていうかね、本当に希望がなくなる。もう、やる気もなくなる、希望もなくなるっていうね。はい、そんな感じだったんですよ。で、今すごい面白いなと思ったのが、希望がなくなるっていうのも空っぽっていうのも結構同じなんじゃないかなっていう。ですごい面白いんですよ。空っぽになった、イエス様が今まで心の中にいてくれたっていうか、心の中を占めていた。イエス様がもういつもイエス様のことを考えて、イエス様を追ってくれた、もう本当嬉しいし、イエス様は、そばにおる人たちに本当に力が、ね、もらえるし、本当の命っていうのも分かるし、本当に人とどうやって接するかとも分かるし、もうとにかくイエス様が追ってくれたら本当に嬉しい安心っていうのがあったんだけど、そのイエス様が急にバッて取り去られてしまって、そして今心の中どうなってるかっていうと、多分ね、空っぽっていうのが一番当てはまる表現なんじゃないかなとね。で、それでもういても立ってもいられなくてですね、マリアはお墓に来たんですよ、イエス様のお墓。でもお墓、もちろんお墓に来たってイエス様が出てきてね、お何しようとか言ってくるわけないよ、それはね、もう死んだんやし、もうそこに葬られとるわけやから、もうイエス様には会えんちな、分かっと。でもやっぱりせめてイエス様のその生きとった時の体がある、その場所のそばにおりたい、そういう気持ちこれあったんやないかな。ちで、もっと言えば、この昔のユダヤの、習慣っていうのは、死んだ人の体をケアするっていう習慣があったんですよ。面白いよね、これどういうことって。日本だったらちょっと怖い感じがして、いや、そんなの死んだ人触ったりできんとか思うかもしれないですけど、このユダヤの時代は、死んだ人の体をね、ぐるぐるに包帯で巻いてですね、包帯っていうか白い布で巻いて、でそれにスパイスとかで作ったね、塗り薬をね、塗るっていうね、習慣があった。だから何、ミイラとかほらあるでしょ、エジプトの、ああいうのも結構似たような感じの、習慣でできたんですよね。でスパイスとかをで作った塗り薬を塗るとどうなるかっていうと、死体ってもう死んでる、命がないからだんだん腐っていくんですね、うん、だけどこのスパイスとかを塗っていくことによって、その腐っていくプロセスが遅くなった、ゆっくりになって、しかもあんまり腐らなくなったりとかするっていうね。だからすごい、でましてやちょっとリアルな話だけど、匂いとかもするようになるんだけど、本当は嫌な匂いするんですよね、腐ったらね。でもこういうスパイスの香りとかを、こう溶かした油みたいな薬でこう塗ってあげると、それが少し和らぐとかね、そういうことがあったんですよね。でまあその人を大事にするっていう思いも込めて、そういういろんなこうあれがあったんだけど、でマリアもね、そういうことをするために、まあ、ここに来とったっていうのが一つある。だからもうイエス様死んでしまったんだけど、でもやっぱりイエス様のそばにおりたい、そしてイエス様の体を、まあ、死んではいるけれどもケアしてあげたいっていう思いがあっておったっていうこと。そして、お墓の中を覗いてみたらどうだったんですか。空っぽよね、もうそうよ。でさっきさ、マリアの心の中もさ空っぽやったっていう話が出たやん。そしてよ、お墓の中覗いてみたら、そのお墓の中も空っぽやったち。もうこれほんとマリアからしてみたらね、はあち、もう理解不能ね。そして自分の心の空っぽをまるでこう描き出したかのように、お墓の中も空っぽやんち、なんなんこれち。ここに来たらイエス様の、せめてね、イエス様の思い出とか、イエス様のそばに折れてイエス様の思い出に浸って、あー、イエス様が追ってくれたなーち思えるち思ったのに、ここに来てもなんと空っぽやんって、ってで あの希望がなくなった意気消沈した気持ちがさらに倍増したんやないかなって思うんですよ。そしたらなんとよ、誰がおったってお墓の中に
天使
がおったっちやろね。でなんで誰を探しようんですかとかさ、あんたここに来てから誰探しようんですかってそんな分かっとうやんって思うかもしれんけどさ、でもマリアからしてみたら空っぽの心の中で、そして空っぽのお墓を見た時にもう本当に自分のもう命生きる存在そのものが空っぽになったような気がしたかもしれんよね。でもその時に天使が2人おって、そして誰探してるんですかって、これ多分マリアは思い出したんやないかな。あ、そうや、イエス様探しに来たんやったんや、イエス様が追ってくれるち思った場所に来たんやったんやって思い出したんやないかな。でもやっぱりそれでも今目の前にある現実はイエス様がおらん、イエス様が死んでしまっただけでなくて、その死んでしまったイエス様の体すらないち、なんなんこれって、どうなっとん、私が頼りにしてきた、私が生きがいにしてきたあのイエス様が死んでしまっただけじゃなくておらんくなっとうやんって、なんなんこれって、そこにはもう絶望しかないし、空っぽのもうなんか何の力も湧いてこんよね、もうダメやんこれ、終わりやんこれもね、どうもこうもならんやんって、そういうふうにしか思えん状況になってしまったんですよ。これがマリアの気持ちだった。そしたらなんと後ろから人の声がした。でこの人もなんて言った、なんて話しかけた、
夫人
よ、夫人よ、
あなたなぜ泣くの、
なんでそんな生っとうなの、あなたなぜ泣くのって、なんかクレヨンしんちゃんの真似が上手にできなかった人みたいな感じですはい、ねえそうですよ、なんで泣いとるのって、でしかもさ誰を探してるんですかとか言ったでしょ、またこれまたすごいですよね。これマリアにあたかもね、またなんで泣きよるの、つまりもちろんそのどうしたんですかっていう意味もあったかもしれんけどさ、もう一つ逆に言えばさ、なんで今この状態のこの瞬間に泣かないけんのっていうのがひょっとしてあったんかなとか俺は思ったりする。わかる？あんた泣かんでもいいやんこの状況って、だってお墓が空っぽってこれどういうことかあんたわかるよと考えてみたらさ、泣いとる場合や泣かろうもんっていうのもひょっとしたら入っとったんかなとか、そしてその後に誰を探しようんですかって、これ流れで考えたらさ、いやほらイエス様が生きとった時に私は十字架にかけられて死ぬんですよ、でも3日後に復活してまた生きていくんですよって言ったやんっていうのをもし思い出せばよ、そしたらさお墓に来てみたら空っぽやったちゅうのを見た時にもうどうなったかすぐ分かるはずやん。でもし分かったんやったら泣いとる場合やない、ひょっとしたら嬉しいで感動して泣きようかもしれんけどね、でも悲しんで泣いとるっちゅうことはないはずよね。でイエス様はひょっとしたらねそういうつもりで、マリアお前なんなん泣きよんこんな時に、え？でその裏には私復活しとるやんっていうのを込めて、で誰探しよんって、これもさほらイエスキリスト探しよんやったらここおるやんっていうのを実は少し込めて言ったっちゅうのあるんやねんかなっち思ったりするんですよ、ロッキーはね。でもよ、マリアの最初の反応はどうやったんかちゅうたらね、さっきのエンテね、ユエンティンでしょ、ユエンティン、ティンティンね、ティンじゃなくてティンね、ね、はい、これ難しいんですよ、ティンティンとティンと違うんですよ皆さん、もうわーもうみたいな。でこの公園の管理人と思ったっちゅうんですよ、このマリアは。でこの人がイエス様の遺体をどっかに持ってったって思ったっちゅう、そんなことするか普通みたいな。 でももうマリアの心の中はそれほどに空っぽなっとったし、もう希望とか見出せる状態じゃなかったし、ましてやイエス様がもう復活したなんちゅうことはもう全く頭の中入ってないよね。そうやろ。もしそんなことちょこっとでも思ったんやったら、え、空っぽっちゅうことはひょっとして復活、そうそんなとか思うはずやったと思うよね。やけどもうマリアは希望の気持ちもないで、何の力も湧いてこんで、そしてもうどこに行ったらいいかもわからん、途方に暮れた状態で、とにかくイエス様が死んでしまっただけじゃなくて、もうおらんくなった、遺体すらなくなった、もう私が頼りにしとった拠り所のイエス様がもう影も形もなくなってしまったんやんっていうことしかなかったわけよね。でそんな時にイエス様本人から声をかけられたにもかかわらず、それがイエス様っていうことが分からんやったし、ひょっとしてみんなも生きとってね、こんな気持ちになる時っちあらせんやろか。そこなんか入ってますか、大丈夫大丈夫ねえ、ひょっとしてそれも空っぽやね。ねえ、もう今言ったようなね、もう今まで頼りしとったのにとかね、今までこう本当にこのイエス様追ってくれるけんよかったのにとかいうのがなんか急に見えんくなって、感じられんくなって、わからんくなるときちひょっとしてあるんやないかなって思うんですよ、ね、でそういうときに、たとえイエス様が実際に声を語りかけてくれたとしてもよ、俺らそれがイエス様ちわからんかもしれんのよ。あまりにもああもうダメやんっていうことで頭がいっぱいいっぱいになっとったらね、イエス様がそれイエス様やんちゅうことすら分からんかもしれん。だからこういう状況になるっていうことは実際俺たちだってあるよっていうことをちょっと覚えとってほしいですよ、まず最初。そしてこの次の展開がものすごい大どんでん返し、ね、しかもイエス様の一言で状況がぐらっち変わるよね。ね、イエス様は何て言ったんですか。
名前呼んだ
ね、マリアってタスクの、ね、声でマリアってね、やべえ、もうあんな声でマリアとか言われたら俺でもびっくりしますけど、俺マリアじゃないよみたいなね。いやほんと、でも俺の時はマリアじゃないよね、ロッキーって言ってくれるでしょ。名前呼ばれたらどうよ、みんな名前呼ばれたらもちろん振り向くよね。しかも振り向くだけじゃなくて、あ、自分のことを知っとる人やんって思うでしょ。そうでしょ。道ですれ違って何も知らん人からいきなり、あ、カイ君とか言われたら、それどう思う、どう思う、知らん人からいきなりカイ君って言われたら
誰
って思うね。わかりやすい。そう、誰って思うね。でもよ、名前を呼ばれてパッて見た時にそれが知っとる人やったら安心するよね。ねえ、そして名前を呼ばれるっていうことはその人から見たらあんたのこと知っとんよ、あんたの友達やん、家族やん、ねえ、あんたのことをそこのなんとか、なんかそこの泣き寄る人とかね、そこの鏡込んでなんかしよる怪しい人とか、そうじゃなくてマリアって名前で言われたっていうことは、私とあなたは関係があるんですよ、つながりがあるんですよ、私はあなたのことを気にかけてるんですよ、いつも思ってるんですよ、大事にしてるんですよ、心配してるんですよっていうのがいっぱい入っとるわけよ、そこにね。そういうふうにイエス様は俺たち一人一人に名前で呼びかけてくれるってこと、これすごいことです。イエス様はね、一人一人名前知ってくれとうし、俺たちがああもうダメやん、もうこれどうもこうもならんわってなっとる時に名前を呼びかけてくれる、名前を呼びかけてくれることでお前のこと知らんのじゃないよって、ちゃんと分かっとうよ、今どんだけ大変か、どんだけ希望なくしとるか、どんだけ空っぽになっとんか、 どんだけがっかりして、どんだけ悲しいんか、どんだけもう全部分かっとよっち、いうのがこの名前っていうことに込められたんです、イエス様ね。知っとるだけじゃなしに愛してくれとね。これが今日ぜひ覚えてほしかった。マリアはもう絶望の真っ只中におったわけよね。そしてもうイエス様本人が立っておるのに、最初はイエス様ちわからんぐらい絶望の真っ只中におった。でも名前で呼んでくれるイエス様、つまりマリアのことをどっかの誰か、どっかの女の人、泣きよる女の人、悲しんどる人とか、かわいそうな人とか、そんなんじゃなくて、マリアがそこにおるんやん。そして今このマリアはどんな気持ちで、どんな心の状態で、どんなになっとんか全部分かっとうよ、分かっとって来てくれたよ。これがイエス様の俺たちに関わる関わり方なんです、ね、これすごいことですよ皆さん。これぜひね知っとってほしいし体験してほしいね。俺たち一人一人のことをちゃんと全部分かってくれと。もう時々あるよね、誰にもこんな気持ち誰に言っても分かってもらえんのやないやろか、もう自分だけこんな苦しい思いしようやないやろかとかね、もう誰も分かってくれんと思う時はあったりするんやないかと思うやけど、イエス様は絶対分かってくれるし、イエス様はその時に俺たちに来てくれて、そして名前を呼びかけてくれるよ。そしてマリアはねもう感動して、もう今まで空っぽやった心が一瞬でワンって満タンになって、もうそれが溢れ出して、わあイエス様って、もう先生、もうさっきねあのルリちゃんの呼び方ちょっとクールでしたけど、ラボニって、ラボニって俺どんな風に言うんかね、もう現地の言葉でちょっと分かりませんけどね、ラボーニーとか言うの分かりませんけど、とにかくもうねもう抑えきれん気持ちがうわんんち湧いて出てきたんやろと思うよ ね。つまり今まで空っぽやった心がいっぱいになった。そして今まで希望がもうなかったのが希望がもう満たされた。そして今力なくしとったのね、落ち込んだったのが今度はまた立ち上がるっていう気持ちが起こってくるわけよ、一瞬で。名前呼ばれることで起こってきたよって。そしてイエス様はマリアにちゃんと、ミッション、一つの任務を与えますよ。ね、ほら、みんなのとこに戻って、ね、私は生きとって伝えてきてよ。ね、すごくね、あなたの父である、私の父であるお父さん、天のお父さん、ね、あなたの神であり、私の神である神様がイエス様をよみがえらせてくれたんよって言ってよって。これでイエス様がね、あんたにはね追ってもらわない件役目があるんよ、そして私があなたの人生のマネージャー、そしてデザイナーね、そうなん、全てなんですよ。私はどこにも行ってない、消えてなくなってもないね、もちろん一回死んだんだけど、死んでお墓に入りっぱなしじゃないんですよって。天のお父さんのところに戻っていくんですよ。っていうことはどういうことかっていうと、天のお父さんと一緒にこれからあなたの毎日を全部ちゃんとケアしていくんですよって。すごくね、これすごいよね。他に世の中宗教っていうのいっぱいあるよね、なんとか教とか。でもどれを見てもね、その救い主の人が一回死んでまた蘇って今も生きているっていうのはこのイエス・キリストだけなんですよ。でもうちょっと言うと、イエス・キリストのこの話っていうのはこれ宗教じゃないよ、これはリアルですよ、生き方なんですよ。イエス様は生き方を通して俺たちを救ってくれた。じゃあ俺たちもイエス様を信じるっていう生き方を通してイエス様の救いをシェアしていくっていう、これはもう宗教じゃない。宗教っていうのはいろんな決まり事を守って、いろんな儀式をちゃんと守って、ね、例えば日曜日教会行ってますよっていうだけだったら、ひょっとしたらそれ宗教で終わってるかもしれないですよ。お、今日今週も行ったぜ、イエイ、ピンってチェックマークつけてもらって OK って、それだけだったらよ、これ宗教で終わるかもしれない。でも そこで出会ったイエス様が自分の人生に変化を起こしてくれて、そしてイエス様と一緒にいることによって自分が変えられて、そしてその自分が変えられることによって周りも変えられていって、そして永遠の命がここに溢れてくるっていう風になっていくならば、もはやそれは宗教じゃないよね。それは生き様ですよ、ライフスタイルですよ、ね、だから俺たちが生きていくこの生き様、俺たちが信じているイエス・キリストっていうのは何を教えに来たかというと、ライフスタイルですよ、ね、この儀式を守ってください、何月何日はこれをしてくださいとか、そういうことだけを言いに来たんじゃない。それは記念して覚えるためには大事かもしれんよ。でも俺たちが本当に毎日生きていく中で変えられていく、そしてその変えられていくことによって自分もね嬉しい、もちろんでも周りもそれがシェアされていく、広がっていくっていうことをイエス様はやりたくて来てくれたよね。でその第一歩として俺たちがまず今までは神様に背を向けて生きてきたのを、まず神様にこうちゃんと顔を向けて生きていくっていうふうにまず変えようやっていうところをするために来てくれた。これがこの間から話している十字架と復活の出来事ですよ。なのでこれを信じた人はね、たとえ毎週 BFF に来て、ね、ちゃんとノートを取れて、あの立派にお利口さんに座っとったからっつってそれだけで変わるかっていうと、もちろんそれも大事だけどね、でもそれだけでいい人間になるわけじゃないんです。そうじゃなくて、むしろここで聞いたイエス様の話とか、ここで見たみんなの知ってるイエス様の凄さとかを自分も毎日のリアルの中で味わって、自分も変えられていくときに本当に BFF 来とった意味が湧いてくるってやつ ね。だからぜひね、皆さん毎日の生活の中でイエス様を味わってください、ね、だ逆に言えば、ひょっとして BFF 来てちょっとくたびれて寝とったとしても全然俺は大丈夫、ね、お父さんお母さんはこのって思うかもしれんけど、ロッキーは大丈夫ですよ、ね、ただ寝とって椅子から落ちんことしてほしいんだけどね。で、あのもっと大事なのは、毎日の生活でイエス様と俺どう関わったのかなって、そこなんですよ、ね、でそれを、まあ、言ってみればそれをもう一回確認して、もう一回リセットして1週間始めようやっていうのがここの場所だと思うんで、そういう意味ではこれ絶対意味は大きいしあるんだけど、でもね、毎日イエス様とどう生きていくか、これがもう何倍も何百倍も大事ですよ。そしてそこに本当にイエス様を知っていることの素晴らしさがいっぱい散りばめられてくるんで、ぜひこれをね、一つも逃すことなく味わってほしいなって思う。そんなイースターの後、復活の命を、ね、皆さんでみなぎらして生きていけたらいいな。イエス様名前で呼んでくれます、ね、名前で呼んでくれる、このイエス様を覚えながら今週も、来週か、明日から来週なんで、来週も、毎日ね暮らしていけたらいいなと思います。じゃあ最後お祈りします。イエス様、今日も聖書の中からいろいろと教えてもらえてありがとうございます。俺たちは本当に頼りにしていたり、していたものがなくなってしまうときに、本当に希望をなくすし、意気消沈して幻滅して、本当にもう立ち上がる力すらなくなったりっていうようなことがあったりします。そしてそんなときに、こんな気持ちは誰にも分かってもらえんやろって思い込んで、一人で抱え込んで、そして本当にどうしていいか分からなくなるっていうことがある。それも人生のリアルだと思います。でもイエス様は確かに十字架で死んでしまった、そして墓に葬られたんだけど、そのまま墓に入ったままじゃありませんでした。イエス様は復活しました。イエス様が復活したんだっていうことを知るときに、そしてそれを味わうときに、俺たちは空っぽの心のまま泣いている状態ではありません。そこにイエス様が来てくれて、自分の名前で呼びかけてくれるからです。イエス様、どうか俺たちもそんなリアルなイエス様を味わうことができるように助けてください。俺たちいろんな世の中のなんか流れてくる声とかで、こうしたらいいよ、寂しい時はこうしたらいい、悲しい時はこうしたらいい、いろんなそういうのに惑わされて、すぐそばで呼びかけてくれているイエス様の声が埋もれて聞こえなくなっているかもしれません。でも世の中のどんな知恵よりも、そばにいて名前を呼んでくれるイエス様、 に勝るものはないです。イエス様は俺たちの私たちの名前を知ってくれていること、そしてその名前で呼びかけてくれていることに俺たちが気づけるように助けてください。 BFF で聞いた話や他のみんなから聞いた聖書の話やイエス様のことを生活の中でリアルに味わえるように助けてください。そしてただ土曜日の夜は BFF 行ってるんですよそこで終わるんじゃなくて、本当に毎日の生活にもっともっとイエス様を知ってるからこその変化がいっぱい現れてくるように俺たちを作り変えてください。俺たちの命は自分のものですけど、でも元はといえばイエス様がくれたものです。イエス様にもう一回それを差し出します。イエス様どうかそれを取って、あの粘土をこねて綺麗な器を作るあの陶器師のように、イエス様どうか俺たちの命をもう一回作り変えてください。本当に嬉しいのは天国に行って永遠を過ごす約束がもらえるっていうことです。これをいつも思い出しながら、たとえ世の中毎日がどんなにきつかったとしても、イエス様のくれている日々を歩いていくことができるように助けてください。明日からの1週間もみんなの毎日がイエス様の祝福であふれて、イエス様の光でキラキラ輝いて満たされてあふれていきますようにお祈りします。このお祈りを名前で呼んでくれるすごいイエス様の名前で感謝してお祈りします。アーメン。ありがとうございました。